はい、どうも澤田信也です。
はい、市間さんでございます。
今回はですね、
うん、
もうかれこれ、
はい、
かれこれしないな、現在収録している時点ではですね、
はい、
第2話まで、うん、放映が済んでおります。
うん、
仮面ライダーフォーゼについて語ろうじゃないかということで、
うん、
はい、というわけで、セマーサー仮面ライダー担当の市間さんに登場願いました。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。まあ、と言いましてもですね、言うても2回目までしか放映されてませんから、うん、
ええ、
まあ、ファーストインプレッションというか、もう単純な感触ですよね。
まあ、そうですよね。まあ、
そこら辺をさらっと語れればいいんじゃないかなと。うん、
まあ、その通りですね。うん。そう
で、作品がどこでやったっていうのは、また1年後にでも、
そうですね。
語ろうじゃないかと。うん。まあ、とりあえずそういう簡単な話をさっくりとしていきたいなと思ってます。
はい。よろしくお願いします。
はい。で、早速なんですけど。
はいはい。
じゃあ、どうでした？どっちから言いますか？
じゃあ、澤田さん、ちょっと感想聞かせてもらっていいですか？
あ、そうですか。
うん。
長くなりますけど、いいですか？
はい、よろしくお願いします。
いや、そんな長くならないですけど。
うん。
まあ、そうして今のところ面白いか面白いくないかで言うと。
言うと？
もう全然断然面白い方ですよ、僕は。からしたらね。
ほうほう。
で、まあ、あんまりあれこれ長くなってもあれなんで。
うん。
まあ、今回、僕が気に入ってるところ2点、
2点
プラス、今後期待したい理由が1点、
お
3点を語らせていただこうかな。
なるほど。
2分ぐらいで。
はい、ではよろしくお願いしましょう。
ツッコミもなしですか？
ね、いや、もうちょっととりあえず聞かせていただいてからということで。
まあ、とりあえず好きなところ、
うん、
好きなポイントですけど、やっぱ主人公ですね。
うん。
すげえバカっていうところが。
もうなんかジャンプのキャラに出てきそうな。
そう。もうね、僕が好きなもう、ベタな少年漫画の主人公ですよ。
私のイメージだけでいくとね、なんとなくナルトに近いようなイメージがあるんですよ、私。
あ、もう今時ですね。僕からするともう、ドラゴンボールの曲を思い出ししか
ない。あ、なるほどね。
とりあえず目的が一つあって、もうそれしのことしか考えてない的な。うん、
ああ、なるほどね。
行動原理がそれなので、何かこう選択肢を突きつけられても、うん、目的のための行動を選ぶっていうところが。
そうね。うん。
わかりやすくていいなっていう。
確かにそれありますね。うん。
で、またその行動原理がですね、学校全員のやつと友達になるっていう。これまたなんか、はぁみたいな感じの
目的
なんですけど、
そう
非常にわかりやすいなっていうね。
なるほど。
もう完全友情じゃないですか、テーマが。
まさに友情ですよね。
それがもうすごくもう見てて、もう、痛快だなっていうふうに思うんですよ。
ほ
ん
と突き抜けたバカって感じですからね。
で、やっぱりなんていうんですかね、最近のアニメとかの流行りとしては、ちょっとなんかこう、悩む主人公とかが多いじゃないですか。
うん、そう。頑張ってるんだけど、なんか後ろになんか重たいもの背負ってるような感じがしますよね。
なんか存在であったりとか。
うん。
あとなんか、あまりにも大きな力を得すぎたために、それについて悩むとかである。
ああ、なるほどね。うん。
そういうのがもう一切ない。
ないね。
まあ、どんな状況下においても、俺頑張るしみたいな感じのところが、まあ見てて単純に気持ちがいいっていうのがありますね。
なんでしょうね。自分の気持ちに素直っていうか、本当にこう、逆に他の人の気持ち考えてないぐらいの勢いですよね。
そうですね。だから、うん、まあ、下手をしたら、まあ、自分の勝手な価値観の押し付けになるじゃないですか。
うん、
そういうのって。でも、そこが、バカだってことで、すごい緩和されてると思うんですよ。
確かにね。
で、いわゆる、なんか80年代あたりの不良ファッションじゃないですか、リーゼントで、うん、タンタンで、ボッタンで、みたいな。
うんうん。
時代錯誤感っていうのも、まあ、バカさをすごい際立たせてるアイコンなのかなっていう感じがするんですけど。
確かにね、初め見たときは私印象悪かったんですよ。なんでこんな格好なのって思ったんだけど、あのキャラとね、意外に合ってる。
そう、だから、まあ、今後彼のね、過去とかの話も出てくるんでしょうけど、
うん、
まあ、僕が予想する単純な想像としては、
うん、
もう何かしらこう、古臭い不良漫画、ヤンキー漫画に影響を受けてるんかなとか、まあ、もしかしたら、近所に、頼れる兄貴的な不良がいたからかな、みたいな。
なるほどね。単純に憧れ的なところから入ったみたいなね。
そういうめっちゃベタな展開があるのかなとも思うんですけども。
うんうん。
まあ、なんですかね、あれこれ考えんなよっていうようなメッセージ性をすごく感じるんですよ。
確かにそれはありますね。
昔はお前たちもっと単純だっただろうみたいな。
素直になれよみたいなね。言っちゃなんですけど、前の作品とその前の作品は比較的重かったですからね。
やっぱりその、もう、年越えたおっさんになるんですね。
うん。
小難しいものを見てるとしんどいんで、そういう意味で今回は見てるのがすごいラッキー。
ね、脳みそがいらない、シュワルツネッガー的な感じなんですよ。そうそうそう、
ハリウッド映画的なね。
そうそうそうそう。
わーいわーいとかーん、ボカーンっていうような感じがすごいするので。
ほんとね、疲れ切った脳みそでもね、十分楽しめますね、あれは。
単純になんか、アクションコメディとして面白い感じ。
うん。それはですね、きっとこの先もね、2話ぐらい飛ばした見た後でもね、多分素直に見れると思いますよ、これ。そうそ
うそう、なんかいつ見ても変わらないクオリティ的な感じが。
うん。そんな匂いしますね、確かにね。
まあ、懸念事項としては、
うん。
なんか、1年間ありますから、
うん。
さすがにそればっかりでは飽きてしまうのかなっていうのがあるので、
うんうんう
ん。だから変に過去を掘り下げた時に主人公の、
うん。
なんか怖い話入れてほしくないなっていう。
あ、このノリで、50には行ってほしいと。
そうですね。仮に主人公の過去に何らかのこう、うん、なんていうんですかね、暗い過去があったとしても、性格で乗り切ったから今があるんだ的なところに持っていってほしい感じはしますね、
うんうんうん。なるほどね。確かにそれありますよね。
うん、まあ、そういうスキーポイント、良かったポイントがまず一つ。
うん。
で、二つ目なんですけど、
うん。
単純にヒロインが好みだっていう。
どの辺で惹かれましたか？
なんかね、あの子ね、表情と仕草が可愛いなって思って。
そう、元気少女ですよね。
はい。うん、1話で、
うん。
こうやって変身するのよって言って。
あ、出た！やっぱりそこだ。
なんか仕草がキュンってなったんですよ。
なるね。なんでだろう。
わかんないです。なんか、なんですかね、多分それはもう役としてとかではなくて彼女の性質なんでしょうけど、う
ん、間違いなくそうでしょうね。
なんか多分あかん方向に行くとこう魔性系になると思うんですね、男を勘違いさせるような、
うん、うんうん、
彼女絶対仲のいい男の子と喋るときは腕組み腕組んだりするタイプです
。ああ、そっちか、なるほどね。
無駄に体にタッチするんじゃないかな、うん、何の悪いもなく。
なるほど、そこか。やっぱり
でもやっぱりなんか表情がね、なんか豊富やなっていう、
うん、
豊かやなっていう感じがすごいしたので、
うん、
なんか可愛いなっていう。
素直に可愛いですね。
で、学校だと、グループに分かれてるわけじゃないですか、スクールカースト的な。
うん。
なんか、アメフトチアの奴ら、生きてる奴らと、
そう、まあ、筋肉と、ガリ弁当っていろいろありましたよね。
で、まあ子はどっちかってオタクなギークグループ。入るわけでしょ。
でしたね。うん。
で、やっぱりその、オタクの特徴としては、なんかやっぱりその、何かしらに興味を持つっていうのがきっとあるんでしょうけど、
うん。
なんか話のそこらかしこで、何かしらそういう風刺をするんですよ。なんて言ったらいいかな。なんか、危険な状況に置かれても、
うん。
なんか、壁の角から覗いちゃうっていうのも多分それの一環なのかなっていう気もするんですけど。
2話の時でしたっけ？変身した時に、壁から団子三兄弟よろしく、顔が三つ、ニョキニョキニョキで出てきましたもんね。
まあ、コメディ的な表現としてもありでしょうけど、うん、なんかその危険な状況に置かれてても、興味が勝っちゃうっていうようなところが、
うん。
なんか可愛いなっていう。
確かにね。
なんか理想とするオタクな女の子やなって。
まあ、ある意味そうかもしれない。うん。
多分それの真逆が、目の下にクマがある、もう一人の女の子なんでしょう。
ゴス系ですね。まあね、あれも結局仮面ライダー部に入るんでしょうね。
まあ最終的にはもう、アメフトもチアも、チャラ男も全部そうなんじゃないですか。
でしょうね。
なんかオープニングの歌ではみんなスイッチ持ってましたから、
ね。そうそう。ということは、今回の2号ライダーっていうのは、ワンザがいるんですかね。
もしかしたらそうかもしれないですね。
まあ、どれか一人しかなれないかもしれないけど。
なんか、そうですね、スイッチ一つにし、次一人なのか、
うん。
まあ、それを総括して使えるのがフォーゼだけなのかっていう。
そうね、うんうんうん。
感じなんでしょうけど。いやそういう意味ではなんか、すべてのキャラクターに活躍の場が与えられそうな、
ね。
感じなんで、まあ
楽しみっちゃ楽しみですよね。あの CM がその後入って、あのアストロスイッチなるものが全40種類、
うん、もう完全に売り満々だ
満々であ
ーって
45出したらもう多分ね2回ぐらいしか使われないのがゴロゴロすると思いますよ
世の中のお父さんたちはーって思ってしまう
はめられたと、
はめられてしまう。
まあ言ってもダブルはもう売る数知れてますからね、
うん、
あのオーズは結構メタルがね、種類があったので結構いい商売になったと思うんですけど、40個ですよ。
オーズの時は組み合わせによってコンボっていう概念で言ってましたけど、今回は言ってもスイッチ単体の能力しか今のところまだね出てませんから。
ああそうですね、
どうするのかなって、なんか全部揃えなくちゃダメ的な条件絶対出るじゃないですか。そうしないとおもちゃ売れないんで。
まあそうね、でもハマるスイッチの数は4つしかないでしょ、
うん、
全部つけるわけいかないしね、どういう展開になるのか。
だから A と B の組み合わせでしか出ない技とかがないと。
ああなるほどね、
おもちゃ売れないじゃないですか
確かにねいろいろ考えてるんだろうなきっと
まだはめられていくんですよ1年かけて世の中の大きなお友達は
そうそうそうそう。で、販売と同時にトイザラスあたりで行列ができるわけですよ。
また売り切れジョックスチュみたいな感じでね。なんかまたクリスマスシーズンですから今後。
ああ、そうだった。
お父さんがもうどこ行ってもないないっていう話になるんですよ。
そう。で、子供は欲しい欲しいって言ってね。ああ、辛いんだこれが。あのですね、フォーゼドライバーってもう売ってるんですかね。
売ってるんじゃないですか。なんかツイッターで買ってる方って僕見ましたよ。
あ、そうなんだ。いやいや、変身するときにスイッチみたいなこうグリップをガチャンってやるじゃないですか。あれ、どうなのかなと思ったんだけども、まあ、フォーゼドライバーを買う余力がないので、実は315円のおもちゃの直眼のやつを子供用に買ったんですけど、やっぱりね、グリップってあった方がいい。あれをこう、スイッチを入れるだけだったらやっぱりね物足りないものがある。
そうですね、
うん、ダブルで言ったらガシャンって開くのであったり、オーズやったらスキャンをするっていう動作があるのと一緒で、うん、やっぱりワンアクションやっぱいりますね、ああいうのはね。まあ、
そこのギミックをこうなんていうんですかね、一つ付け加えることによってちょっと気持ちいい感を出してるわけ
です。そうそうそうそう、なりきり感をこう演出するような感じあれはねやっぱりいりますね、ああいうのはね。
まあね、考えられてますわ、ほんと
ほんとねこう真綿で首を絞めるじゃないけど、こう気がついたら噛まないといけない状況になるわけですよ、私なんかは。
いや、まあ子供のためじゃなくて、多分自分のため
にね。うん、子供のためにね。
自分のためでしょ。
じゃあ、ないいや、というのがね、子供がなぜかね、オーズドライバーに興味を示しませんで。
あ、そうなんです
。やっぱりね、子供って、もっとちっちゃい、まだうちの子3歳なんで、武器に行っちゃうんですね。
ああ、なるほどね。
うん。
だから、
そうそうそう、プトティラのメガ W、
うん、
あれに行っちゃいましたね。あれかって。ダブルはあれ、あ、ダブルはねアクセルの剣に行ったんですよ。
あ、
うん、
なんか持って部分を振り回せるような。
そうそうそうそうそうそう、そうなんです。やっぱり剣とかがね分かりやすいみたいで、で最後の最後に僕がなんとか子供に言い聞かせて、ベルトを買ったと。
やっぱり自分のためじゃないですか。
そうですよ。ダブルはやっぱり欲しかったですね。いやー、まあいいや、まだ、すいません、脱線しちゃいましたね。
ということは、フォーゼはドリル、ね、全部振り回すんでしょうね。
ドリルかもしれないですね。食玩のドリルは腕にこう巻きつけられるように、こう、そういう紐のようながついてましたけどね。あのロケットと、足につくドリル、あれで、まあ、決め技ですよね、一つ。合わせ技で。はじめ足にドリルつけてどうするんだろうと思ったんですよ。これは格好悪いぞと。
いや、それはね、うん、その僕が今後期待したいポイントの一つにもあるんですけど。
ほう。
やっぱ脚本が中島和樹なんだわけですよ。
うん、ほうほう。
でも中島和樹は、直近では、電撃突破グレンラガンなわけですね。
あ、ごめん、見てないんだ。
見てないですか。
うん。
グレンラガンがもう完全ドリルなんで、
おお。
何やろ、この人ドリル好きなんかなって認識なんですけど。
なるほど。
グレーナーが見たらドリル全然かっこいいんで。
へぇー。
全然許容できる範囲ですよ。
あ、そ そうなんだ。
なんやったらむしろドリルを使っていただきたい。
なるほどね、積極的に。
はい。
いや、でもね、蹴りを入れて地面に刺さって自分が回るっていうね。
その辺のコメディ要素
で、まあ、お約束っちゃお約束なんだけども、よくできてるなというかですね。で、ミサイルポットもね、なかなか面白かったですよ。なんかザクみたいな感じがしてね。
そうですね、仮面ライダー、うん、まだ一風違って飛び道具が。
あ、そうそうそうそうそうそう。で、気がつけば宇宙ですからね、もしかしたらシリーズ宇宙一番スケールのでかい話かもしれないですね。
もしかしたら宇宙船あるかもしれないですからね。
いや、絶対ないと思う。ないと思うな。
わかんないです。最後のラストショットが宇宙で終わるんだったならば、
あ、
ラスボスあたりでは宇宙で戦ってる可能性もあるじゃないですか。そうか。話の展開としては絶対月行くでしょうし。
そう、そうよね。
ガンダムバリの宇宙船があるかもしれないです
よ。いや、それはどうなんだろうか。まあ楽しみっちゃ楽しみですよね。敵キャラもデザイナーっていうか、あれなんでしょ、朝宮さんでしたっけ。
そうなんですよね。なんかタフ見ると、クリーチャーデザインの朝宮キアになってて、
うん。
また、これまた、80年代、90年代オタクからすると、馴染み深い。
僕は朝宮さんって言ったらもう、サイレントメビウスしか僕は知らないんですけど。
いや、まあ基本そうでしょ
う。
まあ、ぶっちゃけそれしか面白くなかったし。
あの辺のキャラが、あとコテコテのやつが出てくると、どうかなという気もしないではないんですけど。
そうですね。だから、朝宮キアは、キャラデザー、朝宮キアの別名、菊池道隆やったり。で、ボーグマンのキャラクターデザインとかやってましたけど。
ほうほうほう。
だから、朝宮キアってどっちかやっぱキャラデザーのイメージがすごい強いんで。その、クリーチャーデザインつっても僕、その、サイレントメビウスの、ルシファーホークの、形しか知らないから、
うん、そうそうそうなんですよ。
どうなのかなって感じがあったんですけど。
となるとなんかなんとなくこうイメージと違うかなっていう気がしてね。まあまあその辺も楽しみっちゃ楽しみなのかな。
そうですね。まあどういうデザイン出してくるのかっていうのは、まあ昔朝宮ファンだって僕としては大いに期待したいと思うんですけど。
おお、そうですか。
最近はちょっと車の漫画しか書いてないんで全く興味がなくなってしまった。
あ、そうなんですね。おデザインという話が来たところでですよ。
はい。
私、正直、フォーゼのデザインはもう未速速に言ってたんですけどね。まあ、ライダーのお約束で2、3話見たら慣れると、よく言われますけど、どうですか？
いや、まあ、仮面ライダーのデザインにはあんまり執着がなくて、毎回。
ほう
そういうもんだっていう。平成ライダー、僕一番最初に見たのディゲイドだったんで。
うん。
もうあの時点でなんかもうダメじゃないですか。
そうね。
だからあんまり執着がないんですね。
なるほど。
だから多分クーガとか見てる人からすると、
うん。
なんやねんっていう気持ちがどんどん強くなっていってると思うんですけど、
うん、確かに、ね。
僕初見がディケイドからやったんで、ディプレムデザインに関してはあんまり気にならないんですよ。
なるほど。まあ確かにそうかもしれませんね。
まあ確かに形としてはライダーっぽくないし、うん、ロケットがモチーフでしょ、あれって。
そうなんですよね。
もうパッと見なんか艦長とかにしか見えへんような感じなんですけど。
そう。
なんか。
初め見たときね、白いやつにこう、なんていうんですかね、こう、縫い目みたいなのがついてるじゃないですか。あれがね、私ね、何度見てもね、柔道着にしか見えなかったんですよ。なんかモコモコの柔道着着てなんかかっこ悪いって思ったんだけど、まあ動いてる姿見たら、まあ、見れますね。で、あのちょっと浮いたキャラクターが、主役のキャラとなんとなく被った気がして、まあ、これもありかなという気になってきましたよ。
そうですね。だから僕の目からすると、普通になんか、可愛いなって見えてしまいますよ。
確かにね。まあ、その例の割にはね、トランスフォーマーばりの CG が、
ああ、あれも、ね、後半はね、予算の関係上出てこないです。
あ、それはあれですか？オーズで初めビル切ったけど、その後全然切りませんでしたねって話ですか。まあ、十分ありえますね。
まあ、つかみとしては全然ありでしょうけど、主戦つかみでしかないので、
うん。
多分後半は出てこないでしょうね、
あれ。バイクのロケット台としか使われないみたいな。
うわ、でも、正直あれはめっちゃ気合入っとんなって思いました
けど。うん、確かにね。結構いい作りでしたね。なるほどね。
まあ、ちょっとさっきの続きで、期待したいポイントの続きなんですけど、その、脚本が中島和樹さんだって言ってて、 うん、まあ僕の好きな電源とかブレンダーガーのシリーズ構想してた脚本家の方なんですけど、
うんうん、
まあよくよく紐解いていくと劇団新幹線の座付きの脚本家だとかいろいろあるんでしょうけど、僕はまあそこら辺知らなくて、単純に電源とブレンダーガーのシリーズ構成プラス脚本家だっていうことでもう単純に好きやったんです
。なるほど。
で、まあ今回はそれで期待ができるってことに、なんかちょっと調べたら、うん、なんか今回のポーズはダブルの作品が結構関わってるっていう感じで。
らしいですね。
で、脚本も、そのメインが中島和樹ですけど、うん、サブには三条陸先生がこう、加わるっていうことが書いてあったので、あ、もうこれはちょっと大いに期待やなっていう話の展開でした。
うん、
僕の好きなすげえベタで熱い話を展開されるみたいな。
なかなかいい、ですよね。組み合わせになり得ますよね。
はい。ダブルの今、再び出てきた感じ。
そうです。いや、ダブルの今話が出たんですけど、なんとなくなんですが、主役が、翔太郎で、健吾くんがフィリップ的な感じがしないでもないんですよね。
そうですね。なんとかね、若干バディモノ的な、
うん。
匂いは醸し出してます
よ、うん。ちょっとその辺も楽しみっちゃ楽しみですけどね。
なんか最近、バディモノが流行りじゃないですか、なんか、タイガー&バディとか、男同士の友情というか、
うん、
お互いの背中を任せ合う的な感じ。
ああ、なるほどね。そういうのは熱いですよね、確かにね。ただ、ケンゴ君はもうちょっと痩せた方がいいかなって言ってはしてるんだけど。
あれね、ケンゴ君は多分あの作中の中では、キザなクールなイケメンキャラなんでしょうけど、
うんうん、
もうすげえデブなんで、
そう。
なんか、ちょっと、かっこつけてる中二病のオタクにしか見えへん。
そうそうそうそう。あれはね、
お前絶対そんな、なんか、すごい1話のオープニングでラブレターとかもらってましたけど、
うん。
現実やったらお前クラスで浮いてるやろっていうような。
そんな気はするね。
彼はね、痩せなくちゃいけないです。
いけないね。キャラに合わせてほしいね。
なんか彼も、なんか、ウィキペディアを見ると、
うん、
なんか、過去に、テニスの王子様のミュージカルで、
ほう。
なんか、主人公役の越前龍馬の役をやったって書いてあったんです
けど。
かなりのクラスなわけですよ、そんな。
うん。
なのに、それかよっていう。
そうだよね。いやいやいやいや、正直その、私のファーストインプレッションはそうですね。もうちょっと、スマートになった方がキャラに合うかな。気がしましたね。
なんかチャラ男とかの方が、なんやったらかっこいいかもしれないですから。
うん、確かにね。そんな気はする。確かに。時間の無駄って言ってる場合じゃないもんね、もう。そうですね。
まあ、ジノさん的な注目ポイントもちょいちょい挟んできましたけど、他に
も、ね。うん。まあ、正直言うとね、もう、あらかた出ましたね。あらかた出た中で、あえて、
はい、
あえて1点上げさせてもらうとですね、いいところといえば、太ももですね。もうなんかもう、おじさんホイホイ、もうのけから使ってきたなって感じでしたからね。
あれは、わざとなんですか、やっぱり。
あれ、わざとでしょ。
明らかに
一発目から。
ちょいエロを意識してるんですかね。
うん、と思いますよ。話の内容子供に振ったから、なんかその辺でおじさん引きつけるのかっていう、あざとさすら見えるぐらいの勢いでしたからね。なんか各所に散らばってたじゃないですか。
そうそう、なんかちょいちょいこう、カメラワークだとか、
うん。
ちょいちょいこう、足フェチを狙ってきてるじゃないですか。
うん。あれはもう確信犯ですよ。
それで僕、ヒロインがちょっと好きなことこもあったんですけど。
そうそう。
ちょっとなんかそうなんだ。爆風で飛ばされてパンツ見えそうなんだけど。
まあ、いずこも一緒ですね。うん。というとこですよ。
チアのリーダー。
そうそうそうそう。
ね、クイーンみたいな女性とか、完全なんかこう、ね、見せる専門のグループですか。
そう。ねえ。だからまあ、まあそういう、まあまあまあ、冗談はさておきとしてでもですよ。まあ、面白いっちゃ面白いですよ。まあいろんな意味で。で、グループがなんか今後は、かなり色が出てきて、バリエーションが増えるのかなと。思うんですけど、とりあえずですね、大文字はムカついてしょうがないですね。
彼すげえハモリ役ですよね。
そうそうそうそう。もうなんでこの人こんなに嫌な演技できるんだろうっていうぐらい上手いですね。
ナチュラルにムカつきますから、
ね。そうそうそうそう。あ、なんて自然なんだろうって思いながら見てますよ。しかも逃げ足だけは早いっていうね。
俺は何も見てない。
あ、だからね、本当あのキャラ本当に立ってるっていうか、あのね、あえてそういう色を出してるんだろうけれども、
そうですね、やっぱりそのダブルの時も感じましたけど、
うん、
分かりやすさ、
うん、
もう記号としてのキャラクター、
うん、
もう、はい、主人公はバカですよ、不良ですよ、番長キャラですよ、
うん、非常に分かりやすいですね。
分かりやすい感じになってるのがね、
うん、ま
あ、おっさんにとっても分かりやすいわけですよ。
はい。
複雑怪奇な心理描写とか別にいらない。
いらないですね。
もうそれぞれにもう、うん、与えられた役割をこなしていただければと。
きっとこいつはこう言うだろうなって言ったら、よく発想にしますからね。
そうそうそう。
期待裏切らないから。確かにね。まあ、その、主役ということで、あの、ゲンちゃんなんですけど、笑顔がいいですよね。
そうですね。また、その、もう主人公の彼の表情と、
うん、
セリフのしたたらず的なところが、
うんうんうんうん、
若さをより醸し出してるわけですよ。
うん。
なんか、
わかる、それ。
こう、なんか、なんつうかね、嫌いになれないみたいな。
うん。あ、絶対この人いい人なんだ、格好こんなんだけどって。いや、とてもね、好感が持てますね。初めに出てきた時のあの、カバンとあの靴はどうかなと思いましたけどね。いやいや、本当にあの、逸材かもしれませんね、あのキャラはね。
1話見た時は、なんかそんなんやけど、うん、なんかすげえガリガリ君やから、
そういう
感じやから、
うん、
もう喧嘩とか弱いんかなって思ったら、
うん、
普通に喧嘩が強い、
強
いキャラやったんで、
うん、
ちょっと安心したんですけど。
そうですね。
あれでなんか気持ちだけが絡まってる弱いやつやったらどうしようって
。確かにそれはあるね。でも熱いものがありましたよ。喧嘩は強いけど、ね、内心はもう本当にこう、自分のことより周りのことを気にするようなね。
そう。
うん。まあそれで健吾くんの気持ちがどれだけ今後溶けていくか。まあ今後何回かぶつかるんでしょうけどね。
あれも何ですか？なんか風的な人に対してのアプローチなんですか、あれは。
どうなんでしょうね。
なんかちょっと、なんか、
うん。
出れるとこ見せるじゃないですか、結構。
うんうんうんうん。
なんですか、あんな俺は、あれはいらないですよ、僕は。
いらないんだ。あ、そういえば、ケンゴくんは、ウィキペディアで書いてましたけど、並び替えると、名前がってやつでしたね。
ああ、なんか、今回は結構そこら辺は意識してるみたいですね、なんか。
うん。
まあ、お遊び程度の設定なんでしょうね。
うんうんうん。まあ、いかんせん40周年記念作品ですからね。
オープニングで挟まってましたからね。
キュイーンって言ってましたからね。そうね、まさか1号を見た人が、ねえ、40周年記念もので、あれになったかって言ったらびっくりするでしょうね。まさかそんなっていう感じですけどね。期待は、あります、私は。
そうですね、もう存分に期待しても構わないんじゃないかな。
うん。ある意味そのダブル的なストーリーを追っかけてっていうよりも、月曜日から金曜日までで疲れ切った体を癒してくれそうな気がするじゃないですか、
そうですね。もう単純に楽しみですね。
うん。あとは、田中くんがあんまり、こう、逃がさないでほしいな。
いや、アンガールズ結構、自分の役割きっちりこなしてましたよ。
まあね。キモい動きがね。
そうそうそう。もうあれもわかりやすい、もう、なんか空回りしているキモい先生じゃないですか。
そうね。まあ、実際いないけど、いてもおかしくないような感じですよね。
ベターな。
ベタベタですよね。確かにね。あとはどの辺が入ってくるんですかね。筋肉が入ってくるのかな。
筋肉あれもおかしな話でね、グループ分けをするのであるならば、うん、筋肉っていうグループはおかしいわけですよ。それって属性じゃないじゃないですか。人の体の状態じゃないですか、筋肉っていうのは。
確かにね、アメフトだって筋肉だしね。
そうそうそう、何やねん筋肉っていう。あれをどうギャグでやってるのか、それとも設定として筋肉キャラが入ってくる
ねえ、力だけ強い二号ライダー的な話でね。ま
あ、そうですけどね、なんか。
でも、ちょっとね、でも頭悪い的なイメージですからね。あそこに出てる筋肉の人たちはね、イメージ的には。うん。ということは、澤田さんは、 熱い話とあのヒロインの、ここが大注目ということですね。
そうですね。もう単純にもう1話2話で、もうこういうお話ですよっていう提示はすごいされてると思うんで。
うん。確かにね。
もうそれ以外の要素っていうのはきっとないと思うから、あとはお話をどう転がしていくかっていうところで、うん、僕はもう単純に長嶋一樹さんに期待をするので。
うん。まあ、最後までこの勢いとノリで行ってくれよと。
そうですね。
で、あわよくばこう台でお願いして、ドキッとびっくり、ワクワクさせてくれればね。
そうですね。まあ一般消費者のそんな僕の想像を上回るような展開をいただけたら。
もうこれこれでいいんじゃないですかね。まあいかんせん、今まで子供があんまりね、ついてこれないとこもあったですからね。
そうですね。考えてみれば。でも今回は、もう主人公がわかりやすいから、
うん。
子供も乗っていきやすいんかなとは思うんですけど、そこはちょっとわかんない。
今んとこはね、私んちの子供のリトマス試験紙では OK 出てますね。
ああ。
うん。結構食いつきがいいですよ。
リーゼントが子供の中で流行るぐらいまで頑張って。
うん、それは流行ってほしくない。そうですね。まあ僕も期待していきたいと思いますね。
はい。
うん。
まあ、というわけで今回はご覧にしときましょうかね。
はい。
まあ、1年後にはまた、きっと、お話の総括として、報告を取り上げると思いますので。う
ん、いやいや、わかりませんよ。もしかしたら映画もやるかもしれませんよ。
あ、そうですね。映画ね、映画をやるかもしれない。
映画案外面白いかもしれませんね。
まあ何にせよ、ちょっとちょいちょいまた講義の話も挟んでいけたらなと思います。
はい。
というわけでお送りしたのは沢田信也と、
島さんでした。
はい、それでは皆さんさよなら。
さよなら。